では次にですね、生成的状態っていうことを、探求していきましょう。で、生成的状態っていうのはですね、まあ複雑性を求めたりとか、流れるような思考をしたりとか、まあそれはしなやかな思考と呼んだりしますが、であとは独創性っていうのを発揮したりとかいうふうに、まあ、するのが生成的です。で、この生成的っていうのはですね、まあこうアクティブに自分から能動的に行動していって、何か生み出していくような動きっていうことが、まあその生成的と言えます。で、普通ですね、何か、問題を解くってなった時に、まあ、人は一直線に何かを解こうとするんですね。例えばアイデアを出す、その次そのアイデアを選択する、その選択したアイデアを採用して何か作るみたいな、何かその右から左でずっとこうまっすぐ進むみたいな感じの、まあその行動を取りやすいんですが、高次学習状態っていうのを発揮している人はですね、複雑性っていうのを求めます。で、これはどういうことかっていうと、最初すごいたくさんアイデア出すと、でその後に何かどれか選んでみてやってみると、でやってみたらうまくいったなと思ったら、普通それすぐやるんですが、うまくいったなと思ったらまたちょっともうちょっと違うアイデアやってみようと、アイデアを広げたりするんですね。そして広げてまた閉じてって、で閉じてってグーってなんか詰まってきたなと思ったら、もう一回外に広げてみたりとかして、結構ですね、途中途中でその複雑性っていうんですかね、もうちょっと広くいろんなことをやってみたりとか、そういうことをしていきます。で、こういう人たちはあえてですね、難しい状況とかそういったものを考え出したりするんですね。単純に問題をですね、切り取ってその簡単な問題にして解こうとするんじゃなくて、その複雑な問題を複雑なまま解こうとチャレンジしたりとか、そういうことをしていくということをしていきます。でそのさらにですね、こういうことをする人たちっていうのは、やっぱりその問題っていうのはですね、なんかそのそう簡単には解けない方が面白いとかいうふうに思ったりするんですね。ですから難しいけど面白いとか、そういった状態が複雑性というのを発揮している状態というふうに言えます。でさらにですね、このしなやかな思考っていうことをしていきます。その高次学習では発揮していると。でこれはですね、やっぱりこうしなやかって言ってるぐらいですから、そのなんだろう、芯はしっかりあるんですが、そのブレブレになってるわけではなくて、なんかその明確になんかしっかりと思考はしてるんですけど、次々その質問していくっていう感じですかね。でその次々質問していって、そしてアイデアを出す。単純にあの人任せに答えが欲しくて質問するんじゃなくて、自分でこう答えを出すぞっていう感じで質問していきながら、質問しながらも自分もめっちゃ考えてるみたいな状態が、このしなやかな思考をしている状態です。でこういう人は結構たくさんの質問を出すんですが、この質問に全部答える必要はなくて、ちょっとああなるほど、どういうことですかってさらに質問してあげるだけで、もう大喜びでですね、自分で考えて答えをいくつも出していくというのが、この流れる思考をしているという状態です。で逆にですね、なんか質問はするんだけど、もうそのまあある程度こうファシリテーション何回もしてると分かってきますが、その質問しているけど自分で解く気はないみたいな、答えを教えてくれみたいな、そういう状態の人とかいたら、こう流れる思考に持っていくために、逆になんか細かく質問を返してあげて自分で考えていくような方向を持っていくっていうのは、すごく良い方法かなというふうに思います。でこの流れるような思考をする人は、なんか引き算したり、物事をね引き算して考えたり、何か付け足してみたり、こうずらしてみたりとか、そういうことをいろいろすると。ですからこういったことを行動として見せてあげるのも良いファシリテーションになるかなというふうに思います。であとはですね、独創的な、まあ、ことで、その学習をしている最中はいくら失敗してもいいんですね。でもちろんその仕事の中でも、そのリスクを、まあ、ある程度分析して、やっぱりこうチャレンジしていくってことは大事です。でそこでですね、独創的になってみるというんですかね、 まだ誰もやってなかったようなこととか、誰も考えてなかったような組み合わせを試してみるとか、そういったことをですね、どんどん奨励していくことっていうことは、独創的なこう状態を作っていくことができます。で、この独創性っていうのを発揮している人っていうのがいればですね、その周りにいろんな人が巻き込まれて面白いアイデアを掘り込んでいくことで、その全く新しい視点が生まれてですね、学習が促進されていくということです。そして独創的っていうのは想像、何かを作り出すということが伴いますの で何かを作り出すことっていうのは学習と全くイコールになるんですね。脳の働き上も、脳神経の働き上も同じになります。ですからですね、この独創的にやってる人がいたらですね、ちょっと思い切ってその奨励してあげるとですね、たくさんの学びっていうのを引き出すことができます。で、そして4つ目ですね、綿密化する、まあ緻密化するとか、そういったものですが、これはですね、学習している中でやっぱりこうなんかいろんなことを試してなんか食い散らかすだけじゃなくて、たまにはしっかりとなんかこうコツコツとですね、なんか繰り返して、同じこと何回も繰り返してハードなトレーニングすることで一気になんかブレイクしたりしますね。例えば英語の発音であれば、その英語の特定の発音を何回も練習するとか、微妙な違いをこう何度も聞いて修正していくみたいなことをするとですね、やっぱそこで新しい発見があったりとかします。で、それが緻密化ですね。で、こういったその磨きをかけるとか、そういったところをですね、まあ臨機応変に、なんかこう結構こうできたとか、時間内にでき終わったって言って休憩しているチームがあったらですね、もう緻密化させてみるとか、まあ複雑さをもっともっと探求させてみたりとか、そんなことをしていく、まあ案内していくということが良いファシリテーションになってくるということです。